主はこう言われました。水の中に大空あれ、水と水を分けようと。人類史上初めての宇宙飛行士ガカーリンは、宇宙から地球を見て、地球は青かったと言ったそうです。皆さんも、宇宙から見た地球の写真などを見たことがあるかと思います。確かに地球は青く輝く美しい惑星であることがわかります。それは地球の多くの部分が水で覆われているからです。先ほどの話にあったように、長野県には、海がありませんでした。ですから北海道に来て久しぶりに海を見たときにとても嬉しく思いました。陸から海を見渡し、遠くの地平線に目を向けると、この海と空との境目がなくなりますよね。海の青さと空の青さが一つにつながり、本当に青色の世界に包まれている感覚になります。で、ところで、聖書に出てきます古代のユダヤ人たち、古代ユダヤ人たちは実際にこの世界をですね、水と水とに包まれたところにある、自分たちが住んでいるこの世界は水と水との間にあるというふうに考えていたみたいです。地上の水はすなわち海、そして空の上にも水があると考えていたそうなんです。というのは、海が青いのと同じように空も青い、そして時々そこから水が落ちてくる。それは空の上にもきっと水があるからだと、そのように思っていたみたいなんですね。この世界は上にも下にも水がある、そしてその水と水とを分けて、その間に空間を作っているのが大空、そして大空は上の水を支えて落ちてこないようにしている。そういうふうに考えていたんです。大空に支えられて、水と水との間に人間や動植物が生きる空間が確保され、時々その大空の窓が開くと雨が降ってくる。これが古代のユダヤ人たちの抱く、世界観だったんです。でも言われてみますと、確かにそういうふうにも見えますよね。古代ユダヤ人の考えはとても壮大だしロマンチックです。もちろん私たちはこれが科学的に正しくないことを知っています。で、ところがですね、聖書のこの天地創造の物語から考えますと、必ずしも間違ってはいない、この古代ユダヤ人たちの考え方は必ずしも間違ってはいないというふうに言える部分もあるんです。というのは、聖書には神様がこの地球を創造された時、地球はもともと水に覆われていて、その水を上と下に分け、さらに下の水の間に陸地を生じさせたと書かれてあるからです。昆虫は創世記の第1章の6節から10節をテキストにして学ぶことになりますが、そこには6日間かけてなされた神様の天地創造の御業の第2日目と第3日目の途中までが書かれてあります。で、そこを読んでいきますと、今言ったようなことが書かれてあるわけです。天地創造において神様が水を上と下に分け、そこに陸地を設けられた。 まあ、そのようなことが書いてあるわけです。で、この出来事から私たちは一体何を学ぶことができるのか、まあ、それをこれから一緒に、見ていきたいと思います。でもう一度、聖書を読み出しましょう。創世記第1章の6節から10節ですね。神は言われた。水の中に大空あれ。水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。まあ、このようなことが書いてあります。で、10節の最後、今読みました終わりに、神はこれを見てよしとされたと書かれてあります。で、このよしとされたのが2日目の水と水とを分けられて大空を創造されたという8節に書かれてあるのではなくて、3日目の乾いた地を生じさせられたという10節に書かれてあることから、大空を作ることと水を集めて乾いた地を作ることが一続きの御業であったことがわかります。つまり人間の生きるスペースが確保されたところで一区切りをついて、神はよしとされたと言われていることがわかります。さて、神様は水の中に大空を作り、大空の上の水と下の水とに分けられたというふうに書いてありますわけですが、まあ、これを文字通り捉えるならば、かつての地球、まあ、今の地球ではありませんが、この天地創造の時の地球というのは、大空を挟んで上の水と下の水に分けられていたということになります。まあ、下の水は海ということが分かりますが、じゃあ上の水って何だろう。そのようなものは今はありません。でも天地創造の時にはあったということです。もし仮にそのようなことがあったとするならば、地球は一体どういうふうになっていたかというと、地球の周りに水の層がぐるりと覆っていたとするならば、おそらく地球の中はビニールハウスの中にいるように、どこでも暖かで温暖だったということが考えられます。つまり北極も南極も暖かだったって、一定の温度に保たれていただろうということがわかります。また宇宙から飛んでくるさまざまな有害な光線をその水の層が遮るので、人間の寿命がものすごい長かったであろうということもわかります。で、それを物語るものが発見されているんですよね。例えばシベリアの氷の中から出てくるマンモスです。ゾウというのは普通寒いところには住みません。しかも南極に北極になど住みません。アフリカとか東南アジアのような一年中暖かい場所に生息しています。シベリアのような極寒の地にゾウは生きることができないからです。それなのに氷の中からゾウが発見されるんです。しかもみずみずしい姿で発見されるんです。口を開いてみると、口の中には今食べていたそのキンポウゲの草がそのまま出てくるって。ということは何を表しているかというと、ゆっ くりと死んでいったのではなくて、一瞬のうちにして氷漬けにされたということがわかります。ですから北極はかつてとても暖かだった。マンモスも住めた。マンモスだけじゃないんですよ、いろんなものが出てくるんですけど、ところが一瞬のうちにして氷の世界になった。腐る暇もないぐらいにあっという間に氷に飲み込まれていったということがわかります。で、そのようなことが聖書の中から見つけ出すことができるだろうか。で、私たちが思いつくのはノアの大洪水なんです。ノアの大洪水についてどのようなことが書かれてあるかというと、創世記の第7章11節、このノアの大洪水の7章11節に次のように書かれてあります。ノアの生涯の第600年、第2の月の17日、この日、大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれた。実はノアの洪水というのは単に雨が降ったというふうに書かれてあるんじゃないんです。深淵の源がことごとく裂けたって書いてあるんです。この深淵って何だろう。同じ言葉が使われているのが聖書の一番最初の創世記の第1章2節、そこに深淵という言葉が出てきますね。創世記の第1章の2節なんですが、そこにこう書いてあります。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。これはまあ前々回やったところですけど、地は混沌としていて闇が、まあ、真っ暗だったんですけど、深淵の表を闇が覆っていた。神の霊が水の表を動いていた。つまり深淵とは深い深い底なしの水だったんです。神様が天と地をお作りになる前に、この世界には闇が深淵を覆っていた。そしてそれに続いて神の霊が水の表を動いていた。つまり闇に覆われた深淵とは深い底なしの水のことであって、最初の地球はこのような深い水だけがあったわけです。で、その水を神様は2日目に上と下に分けられたって書いてあるわけです。水しかなかったこの地球の水を上と下に分けたって。ノアの洪水の時に上にあった水が決壊したというのは、この水のことをおそらく指すのであろうと。そして今はもはやその水はないんです。まあ、これは推測ですので、それを証明するというのはなかなか難しいことですが、しかし、それを思わせるようなことはたくさんあります。ノアの洪水のあと、人間の寿命は一気に今の寿命になりました。ノアの洪水までは何百歳、800歳とか900歳とか人間が生きていたってね、書いてある。そしてシベリアから出てくるマンモスのそのとか、そういうことを見ていくと、ああ、地球は水の層で覆われていたのかなって、まあ、想像することができるわけです。で、それがノアの洪水の時に裂けた。これがノアの洪水なんです。まあ、ちなみに雨が降ってもですね、1ヶ月40日降ってもですね、地球を覆うような量には絶対ならない。で、こういう話をすると興味が尽きないんですが、今日の、まあ、説教のテーマではないんです。私たちはそのことよりももっと大切なことをここから学ばなければならないんです。で、それが何なのかということを説明したいと思うわけですが、まあ、この創世記天地創造のお話を、 シリーズとして始めています。で、最初の第1回目第1日目に神様は闇に光を生じさせられました。これは私たちの人生において神様は混沌とした暗い人生に光を生じさせることがおできになるのだということを伝えようとしていたという話をしました。それと同じく、この水を分けられたという出来事も私たちに何か大切なメッセージを伝えようとしているわけです。で、それが何であるかが分かるときに天地創造の物語はさらに深みを増していくことになります。この地球は初め混沌としていた。その混沌の原因は闇と水に覆われていたからです。そこで神様はまず闇の中に光を生じさせました。そして光と闇を完全に分けられました。闇が追い払われると、今まで闇に覆われていた水がよく見えるようになりました。闇という先が見えない不安に対して、今度ははっきりと人生の問題の原因が見えたんです。それが水で象徴されているんですよ。水は人生における大きな悩みや苦しみの象徴なんです。無論水は一方で命の水でもあります。水がなければ人は生きていくことができません。荒れ野で水がなくなり渇きに苦しんだ民に神様が岩から水を出して飲ませてくださったという恵みが語られているところもあります。鹿が谷川の水を慕い求めるように神様を慕い求めるのだという表現もあります。水のありがたさ、大切さ、イスラエルの民は誰よりもよく知っていました。けれども水は同時にすべてのものを押し流し滅ぼす恐ろしい力であることも事実です。また人間はそもそも水の中で生きることはできないんです。だから水に対して潜在的な恐怖を私たちは持っています。先の男鹿半島の津波だけではなくてね、昨年の東日本大震災の時に何万人という人の命を飲み込んでいった私たちの記憶に新しいところですし、スマトラ島の大大津波では20万とも言われる人たちの命を奪っていきました。このような経験をしますと水の怖さがよくわかります。水は確かに私たちの命に必要なものでもありますけれども、同時に全てを押し流して無に帰してしまう力の象徴でもあるわけです。創世記の第一章の二節における水はまさにそのような混沌と破壊の象徴として表されているわけです。またそれは過酷の状況にあったイスラエルの人の苦しみや滅びへの恐怖の印でもあったわけです。しかしその水の中に神様は大空を作り、水と水とを分けられて、そしてそこに空間を作ってくださった。これが何を表しているのか。それはこういうことです。神様が世界を覆っているその混沌とか困難とか、そのような象徴であるその水を上と下に分けられたということは、この混沌の力に打ち勝ち、その中に人々が生きることのできる世界を築いてくださったのだという大きな神の恵みを表しているんです。大空を作ったというのは、美しく広い空を作ってくださったというような美的な話なのではなくて、混沌の力が私たちに襲いかかり押し流し滅ぼしてしまわないように、神様がしっかりと守ってくださっているのだという、神様の力強い恵みを実は表しているんです。これが水と水と分けられたということの意味です。そしてまた大空を天と呼ばれたって書いてあります。天とは何か。天 という言葉はどういう時に使われる言葉かと言いますと、それは神様がおられる場所という意味です。とするならば、大空を天と呼んだということはどういうことでしょうか。神はいつもすぐ上から見守っていてくださるという意味ではないでしょうか。混沌の原因であった水を押し分けて人間が生きる場所を確保された神様は、さらにすぐそばにいていつも上から見守ってくださっているということを、大空を天と呼ばれたという一字の中に込められているわけです。私たちがここから読み取るべきことは、古代の人々の世界観ではないんです。私たちが生きているこの世界は混沌の力に取り囲まれて常に脅かされている。しかし主なる神様はその混沌の力を支配し、私たちが生きることのできる世界を作り、守り、支えてくださっているのだという、その神様の恵みを読み取ってこそ、天地創造の物語が本当に分かったということになるんです。で、さらに9節10節では、天の下の水が一つところに集められて水となり、乾いたところ、つまり陸地が現れたということが語られています。大空によって水が上と下に分けられたわけですが、そのようにして出来上がった空間の下は、やはりまだ水で覆われていたわけです。その水を集めて陸地を生み出す、その御業を詩編104編の 6節から9節では次のように、まあ描写していて、とても感動的なんですけどね。読んでみましょう。深淵は衣となって地を覆い、水は山々の上にとどまっていたが、あなたが叱咤されると散っていき、とどろく御声に驚いて逃げ去った。水は山々を登り谷を下り、あなたが彼らのために設けられたところに向かった。あなたは境を置き、水に越えることを禁じ、再び地を覆うことを禁じられた、というふうに書かれてあります。この最後の9節に書かれてあるように、神様が混沌の象徴である水に境を設け、ここを越えてはならないとお命じになったって、これ非常に非常に私たちはここから霊的なあの教訓を学び取らなければならないわけです。上から水が落ちてこないように大空で支えられた神は、今度は地上においても人間の住む陸地を設けられた後に、水が人間の地に覆いかぶさってこないようにそれを禁じられたって書いてある。もちろんこれは現実の世界の話なんですが、これを霊的に私たちが解釈するときに、私たちの人生における荒波、困難、苦しみ、混沌、それを上からも右からも前からも後ろからも押し寄せてこないように、神は境を設けられたんだよってことをここで語っているわけです。これが神を信じる者の人生なんだよって、天地創造の物語は実はそういうところまで語ってきているんです。しかし水で象徴されるところの苦難とか困難とか試練とか、私たちの人生を取り囲み、囲いを越えて私たちを押し流そうと狙っているのも、これまた事実です。天地創造の物語はそのような現実の世の中も象徴的に描いています。私たちはこの混沌の水に常に脅かされながら人生という船旅を続けているわけです。時として激しい嵐が起こり、私たちの小舟は波に飲まれそうになります。混沌の水がどんどん押し寄せてきて沈みそうになってしまうこともあるわけです。新約聖書のマタイによる福音書の中に、弟子たちが乗っていた船が沈みそうになって 慌てふためき、主を助けてください、溺れそうですと叫ぶ箇所が出てきます。あの弟子たちの姿は混沌の水に押し流されそうとしている私たちの姿をも象徴しているんです。でしかし船の中にはイエス・キリストが乗っておられました。主イエスは起き上がって風と湖とお叱りになります。するとすっかりなぎになったと書かれてあります。混沌の力の象徴である水が主イエスの御言葉によって押しとどめられ、境を越えて私たちを押し流してしまわないように制御されているんです。このようなことが私たち一人一人の人生の上にも必ず起きてきます。四国で牧師をしていたときに、ある信者さんが、経験したお話なんですが、笑い話のようなすごいお話なんです。高知県の土佐山田というところに小さな教会がありました。そこに所属しているある一人のおばあさん、昔その町の川の水が氾濫して洪水が起こったことがありました。それは真夜中のことでした。氾濫した水は家の中にもどんどん押し寄せて大変な被害をもたらしました。町では降り続ける雨についに川の水が危険水域に達したので、すぐに避難するようにと地元の住民に呼びかけました。しかし夜中のことでしたし、一人暮らしだったそのおばあさんは避難のそのサイレンが鳴ってても気づかないでずっと寝ていたそうです。朝になって雨も止んでいて、そして2階で寝ていたんですが、2階から下に降りてきたときに1階がすっかり水浸しになっていてもびっくりしたっていうんですね。でもおばあさんは全く気づいていなかった。1階に寝ていたら大変なことになっていました。しかしこのおばあさんは2階に寝ていたために守られました。だから神様はこのおばあさんのところに水が押し寄せないように守っていてくださったっていうお話です。これは実際の水の話なんですけれども、水に象徴されるところのさまざまな困難が私たちの人生の周りには常にある、これは事実です。でもその困難が私たちを飲み込んでしまわないように神様がいつも境を設け、そして押しとどめてくださっている、そんなメッセージを今日しっかりと受け取りたいと思うわけです。私たちは水を押しとどめることなんかできません。ちょっとの水の流れで人間はあっという間に飲み込まれてしまいます。ものすごい力です。しかし神はまずこの海水を上と下に設けられ、さらに下の水をぐっと分けられて、私たちが安全に幸せに住むことのできる陸地を設けられた。それは今も変わらない。神様は私たちが安全に幸せに生活できるようにいつも守っていてくださっている、そのことを思います。黙示録を読みますと、さっき子どもたちが答えてくれたように、新しい天と新しい地には海がないって書いてあるんです。面白いですね。海がないんですよ。なぜ海がなくなるか。海は人と人とを隔てるものだった。もはや隔てるものがなくなる。そして海に変わるすごい綺麗な、もう宝石のようにピカピカ光る、パッと見たら海に見えるような、そんな綺麗なものが輝いていたって黙示録には書いてあります。そして 霊的に解釈するならば、私たちの人生を脅かすようなそのような水はもはや天国にはないんです。だから天国には平和しかない。しかしこの地上においても神様はいつも水が覆ってこないように私たちを守ってくださっている。これが天地創造の第2日目と3日目で神が語っているメッセージです。でこういうふうに読んでいきますと、天地創造の物語というのは単に子供に話して聞かせるような話じゃないことがわかります。すごく奥が深いんです。私たちはの人生というのはある意味本当に小さな小舟に乗って、そして大海原を旅しているようなものです。小さな小舟はちょっとした船で波に飲み込まれそうになります。しかしはっと気づくのは、その小舟に乗っているのは私一人ではない。イエス様が一緒に乗っていてくださる。そしてさらに気づくのは、私たちは信仰によってその小舟が少し大きな船に変わって、その少し大きな船にみんなが一緒に乗っているということです。私の家に一つの船の絵があるんです。これは船の絵なんですけれども、皆さんもこの絵見たことあると思います。こういう船の舵を取るこういう大きなハンドルがあって、それをこの男の人が握ってるんですけど、その横にイエス様も立っていて、そしてこう指さしてる。一緒にその船にイエス様が乗ってくださっていて、一緒に目指すところに向かっていってくださっている、まあ、そんな何か絵があるんですけど、本当に人生ってそうだなって思います。私たちは決して一人で 船に乗ってるわけじゃない。イエス様が一緒に乗っていって、一緒に進んでいってくださる。波が押し寄せそうになることがあるんだけれども、決して押し寄せては来ない。時に私たちはその波の上に歩くことさえできる。これが信仰者の人生です。そのことをぜひ覚えていただければと思います。これで2日目3日目の途中までおしまい。次回はその続きをまた学んでいきたいと思います。